みなさんこんにちは、ジャパニーズポッドです。
おはよう東京、こんばんはニューヨーク、こんにちはロンドン。
JapanesePod101.com presents our advanced audio blog series. This audio blog is entirely in Japanese. The transcript can be found at JapanesePod101.com in the first comment of each blog lesson and in the PDF. Be sure to stop by and leave us a comment.
Audio blog 第5シーズン第18課、武田信玄。
こんにちは、ともゆきです。
こんにちは、もとこです。歴史上の人物ももう3回目です。
そうですね。今回紹介する人物は
武田信玄です。
はい。では、聞いてみましょう。
武田信玄。風林火山という旗印で有名な武田信玄は、16世紀にいた甲斐の国、現在の山梨県の戦国武将。戦の強さだけでなく、政治家としての手腕も高く評価されている人物です。まず、風林火山の意味から紹介しましょう。これは古代中国の孫子という兵法書から引用されたもので、原文は中国語ですが、日本語でわかるように読み方を補うと、早きこと風のごとく、静かなること林のごとく、侵略すること火のごとく、動かざること山のごとし。つまり、風のように早く軍を進め、林のように静かに構える。火のように激しく攻撃し、守るときは山のように動かない。と、戦の基本を説いています。戦術の分析、格言が載っている孫子を愛読し、影響を受けた武将は非常に多く、信玄もその一人でした。また、孫子の中には、現代社会にも通じる思想を説いているので、今日の日本でもビジネス書として読んでいる経営者も多いとか。風林火山以外に有名な孫子の中の言葉に、敵を知り、己を知れば百戦危うからずがあります。敵と自分をよく知れば戦に負けることはない。つまり、情報収集をし、勝てる相手を見極めろという意味です。実際、信玄は各国の情報を集める忍者軍団を持っており、最強と言われる兵を持ちながらも、無用の戦いや利益の薄い戦いは努めて避けていたと言われています。また、信玄は領地内の安定、内政に細かく気を配っていたことでも知られ、領地内の憲法のようなものを定めたり、反乱して領民を苦しめていた川に堤防を築いたりしました。信玄堤の名で有名なその堤防は、築後400年以上経つ今でも、人々を水害から守っています。
戦に強くて政治家としても評価されているなんて優秀な人ですね。ともゆきさんは武田信玄はご存知ですよね？
はい、知っています。
武田信玄と聞いて頭に浮かぶことは何ですか？
織田信長という武将のライバルですね。
ああ、そうですね。
はい。もとこさんはどうですか？
そうですね。やはり戦上手ということでしょうか？
そうですね。ブログにもありますが、ただ直感で戦に強いのではなくて、本を読んで勉強していたというところは感心しちゃいますね。
そうですね。必要な戦いだけするようにしていたというのも好感が持てると思いませんか？
そうですね。無駄に戦をしても、お互い損するだけですからね。
そうですよね。そういえば武田信玄は何度か大河ドラマで取り上げられていますね。
はい、大河ドラマ大好きなんですけれども、はい、大河ドラマというのは NHK というテレビ局が毎年放送しているドラマシリーズのことですね。
はい、1年かけて歴史上の事件もしくは歴史上の人物についての物語を放送するドラマですね。
はい、武田信玄は興味深い人で、有名な戦いやエピソードもたくさんありますから、ドラマにしやすいんでしょうかね。
そうかもしれませんね。2007年にはまさに風林火山というタイトルで、武田信玄と信玄の周りの人たちをドラマにしていたと思います。
はい、風林火山有名ですね。
そうですね。
元子さんは見ていたんですか？
時々見ていました。
時々。
はい、どうしても大河ドラマの時間帯って晩ご飯と被ってしまって見逃してしまっていたんですよね。
あ、そうなんですか。まあそういうこともありますよね。
はい。
NHK の大河ドラマは本格的な歴史ドラマで全国で見ることができますから、日本で最も有名なドラマシリーズの一つといっても過言じゃないですよね。
そうですね。あと私が信玄で思いつくのは信玄餅でしょうか。
お餅ですか。
はい。山梨県産で小さな四角い箱の中に一口サイズのお餅ときな粉、黒蜜が入っているんです。
ああ、確かに山梨県というと武田信玄がいた甲斐の国のことですから、武田信玄にちなんで信玄餅なんですね。
そうですね。信玄が戦の前に食べた餅を真似て作ったとも言われているそうです。智之さんは信玄餅は食べたことありますか？
食べたことはありますけれども、小さい頃だったので、小さい頃はきな粉が苦手で、あまり好きではありませんでしたね。
あ、残念ですね。
はい。もとこさんは信玄餅は好きですか？
はい、美味しいですよ。柔らかいお餅と黒蜜の濃厚な甘さが絶妙なんです。
へえ。
ただ、きな粉が散らばるので、きれいに食べるのは大変なんですけどね。
そうですね。きな粉が散らばってしまうのがあまり好きではありませんでした。
ああ、そうですか。
はい。はい。山梨に行く予定のある人は、山梨のお土産として、信玄餅を買って食べてみるのもいいかもしれませんね。
いいですね。山梨には、日本で一番高い富士山や、きれいな湖がありますから、夏に行くのがおすすめです。その時には、このブログと武田信玄を思い出して、信玄餅を食べてみてください。美味しいですよ。
食べ物の話をするとお腹がだんだん減ってきますね。
そうですね。
さて、今回は戦でも政治でも優秀だった武田信玄を紹介しました。
歴史について文化についてわからないことや知りたいことはコメント欄でどんどん質問してくださいね。それではまた。
さようなら。
Again at JapanesePod101.comYou'll find the transcript for this audio blog and many more tools to help take your Japanese to the next level. Stop by JapanesePod101.com and be sure to leave us a message.